FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか？歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は宿川堤を歩いて散歩しておりますが、阪急の宿川駅からこう南へずっと下がっていくんですけどね、まだまだアジサイがきれいに咲いていて、宿川堤っていうのはこの春は桜で美しいですし、こういう時期になりますとアジサイがとってもきれいにたくさん植えてありますな。いろんな色のアジサイ、いろんな形のアジサイがあって、本当に歩いていても退屈しないといいますか、とっても楽しい散歩道ですね。もうじき阪神の高路園の駅というところにやってまいりますと、川の西側を私歩いてるんですけど、この西側の堤防から広い道がこの西へ進んでいく道がこうあるんですね。この道ここから始まってるんですけど、と思って考えてみましたら、これは鳴尾の小曽根からずっと西へ進んで神戸の御影のあたりへ続いていくあの道なんですね。もうほとんど西宮市内、完成して広い通りができていますけれど、宿川のところだけがまだ残って、道になっていないわけですね。計画道路でもうちょっとしたらこれ全部つながるやろうな、そうするとこのちょうどここに橋がかかるんやろうなと思うんですけど、そういう位置ですね。阪神高路園駅から北へ100メートルほどのところ、ここに静かな環境に立派な建物がありまして、白い白壁の蔵があったりですね、塀も周りの塀も白い白壁の塀であったりして、門から入ると石畳が敷いてあって芝生がずっと敷き詰められている、その中に本当に静かな建物がちょこんとあるんですけど、これは辰馬考古資料館、何度か番組でお尋ねしたことがありますので、覚えていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。辰馬さんの資料が集められた資料が入っているところで、これ辰馬さんと言いましても、博士家の辰馬さんは辰馬本家で、この辰馬考古資料館を作られたのは北の辰馬と言われる、白鷹さんですね。そこの社長さん、辰馬越三さんという方がこの建物を作られて、研究所みたいに資料を収納して学芸員を置いて研究し整理をし、市民の方にも見ていただくというふうな施設を作られた、これが辰馬考古資料館。今日はこちらへ寄せていただいて、前置き長くなりましたけど、ぶらぶら歩きながら考えてたことをお話ししました。こちらの学芸員さん、青木さんとおっしゃる、もの静かな男性の学芸員です。お話を聞きたいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
久しぶりにやってまいりました。よろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします。
今ちょうど展覧会やってらっしゃる。
そうですね。
何という展覧会ですか？
夏季教室展、足元の文化財というタイトルで展示を行っております。
夏季講習展、なんかやっぱり勉強してもらうというふうな展覧会。
そんなに上から勉強しなさいということではなくて、
はい、
当館の初代の館長高井先生が学校の先生長く
そうでした、ね、
されておりましたので、
はい、
夏休みの時期ぐらいはもう少し噛み砕いた もう少し関心を持ってもらうような展示を構成しようということでやっております。ま
あ、もちろんあの歴史のお好きな方、あるいは考古資料のお好きな方は当然お越しになるでしょうけど、もっとあの若い方とか子どもさんとかにも見てほしいというふうな趣旨ですか？
そうですね。特定のテーマにしてしまうとその中の細かな論点を展示することになってしまうんですけど、
専門的なことを知ってもらう
みたいなね、はい、いろんな時代から少しずつものを出してきていますので、
じゃあ今回展示されているものっていうのはどんなものになりますか？種類で言えば
瓦、まあ、お寺とか建物の軒先を飾っている瓦、瓦、
はい、はいはい、
あるいは、古墳時代横穴式石室から出てきている巣液、
巣液ね、これ焼き物ですね。
そうですね、
はい、
あるいは埴輪、
埴輪ね、ははは、これは随分古いものになりますな、はい、
で弥生時代ですと銅鐸や石器、あるいは銅鐸といった青銅器、
銅鐸ですね。やっぱりここは銅鐸がたくさんあるということで全国的に有名な、資料館ですけれど、私はあの西宮市立西宮高等学校という学校に通っておりましてね、あの毎日朝晩この道を通って学校へ行ったり来たりしてたんですけども、あのその時にちょうどここを通ると、あのよく物を知ってる人が、ここのお家にはな、まあ辰馬さんのお家ですよね、ここのお家にはな、すごい大事なもんで貴重なもんがな収納されてるんやということをようおっしゃる方が、でどんなもんですか言ったら、銅鐸というんや言って、銅鐸ですか言って、僕は知ったような顔してたけど何も知らない銅鐸っていうのが何かどんなものかっていうことも何も知らなかったですけど、そんなあの何十年も前から辰馬さんが収集されてここにしまわれてたわけですね。
そうですね、特に銅鐸については辰馬越造かなり関心を持って集めていたようで。
ああそうですか、それはまた何でなんでしょうね。
まあ、ちょうど活動していた時期に割と日本の貴重な資料が海外に出ていくというのもありますし、まあ、自分の研究対象本人も大学時代考古学を専攻しておりましたので、家業とは別に、あるいは家業と同じぐらい関心を持って活動していた。
そうですか、まあ、後に辰馬白鷹の社長になられるその辰馬越造さんが学生時代から考古学がお好きやったわけですね。
そのようですね、
はあ、それでまあこういう銅鐸っていうようなものにも興味を持たれ、
そうですね、
でそれがなんかその時代っていうのはそういうあの考古資料みたいなものが外国に重宝がられて珍しがられて出ていくようなことがあったんでしょうな。そうしたら
何回かそういうブームがあったと思います。古い、
ね、
時代ですとジャポニズムみたいなものもありますし、
ほっといたらどこまで行ってしまうかわからんと日本に残らんやないかというようなことを心配されたわけです。
そうですね、それでしたらもう自分の手元に置いて研究しようと、
そのためにお金を使われたわけですな。そしたら偉い人ですね、本当にあの考古学を好きやった、特に銅鐸に関しては他へ行ったらあかんって言って私の手元に置いとくって言って集められたわけですな。でそれが今も、まあ、あの収集整理されて こちらに収納されているわけです。ちょっと変わった趣味の持ち主やったんやなという感じがします。さあそれじゃあ展示室の方にちょっとあの行かせていただいて、それぞれの品物資料についてご説明をお願いしたいと思いますが、一番最初入り口にあります、これ建物の屋根に乗っかってる瓦、その、 あの一番前の方へ出てきてる部分みたいですね。
そうですね、軒瓦、軒丸瓦、軒平瓦、形によって2種類ございます。
一番あの屋根の一番突端先端にある、部分ですね、それが、丸いのが軒丸瓦っていうんですか、はい、そしたらあの軒平瓦っていうのは横に長い、
そうですね、細長いタイプの、
それにこんな模様がついてるんですね。
そうですね、あの先端ですので何も無紋みたいな何も文様入れないのではなくて、
うん、
レンゲ紋のような花びらの文様であったり、巴紋、
巴のマークがこうあるのが時々こんなんはなんか他でも見たことがあるような気がしますが、10センチぐらい の、 あの丸い瓦 で、 でその中にちょぼちょぼちょぼちょぼっとこう円を描いて丸いものがこう彫り込まれて浮き出されている。そしてその真ん中辺のところに巴の三つ巴が描かれているんですね。
そうですね、
これよう見たことあるような気がしますが、はい、
終戦以降かなり普及しますので、
はい、
代表的な日本の瓦の文様になるかと思います。
でその三つどもえの瓦にしても5センチぐらいのものから10センチ15センチいろいろあるんですね。
そうですね、建物の規模によって作り分けは当然あって、あ、
建物の規模によって、大きな軒なら大きい軒瓦、軒丸瓦になるわけですな。
そうですね、ひたすら大きくなっていくわけではないので、一定の大きさになったらもうそこ
から、あ、そうですか、
大きくなるということはないですけど、
他に並んでる瓦、軒丸瓦の中でもいろんな模様があるみたいですけど。
そうですね、お寺の名前をそのまま凹凸で表現したり、あるいは
文字になってる、
そうですね、
はいはいはい、それもありますね、はい、ここからお花のマークのような、図案のようなものもありますし、
それぞれのお寺の文様から派生したデザインを瓦に使う例もあります。
そういうことをしたわけですか、自分のお寺ではこの模様ということで、
は
い、
そうですね、古い時代は割と決まった模様特化されますけれども、近世以降ですとお寺独自のデザインあるいはオリジナルというものが出てくる。
あ、そうですか。じゃあこの中、これ並んでるのが20点ぐらいあると思いますが、その中でも古いものと新しいものとあります？
古いものは17世紀江戸の初期、
江戸時代初期、はい、それはどれですか？
こちらちょうど中央、巴門の軒丸瓦、あるいはこちらの鬼瓦なんかは江戸の17世紀代のもの。で両端に従って19世紀、
両脇の方はうんと新しくなった時代。そ う、 あ、そうですか。ちょっと真ん中辺あたり古いものと言われたものはちょっと素朴な感じの模様ですね。
いぶしであったり、まあ、表面のコーティング的なものがちょっと変わるかなというふうに捉えてもらえばいいのかなと。
なるほどね。こういうものを焼くのは普通の瓦屋さんではなくて特別の瓦屋さんがあったんですか？
この時代になってきますとある程度瓦屋さんで全て賄えるかと思うんですけれども、
はい、まあ、
古い時代とにかくお寺を建てるということが割と国の政策の中で動いているような、古代の時期ですともうそれ専門の工人集団工房があったと考えられています。
そうですか。そういうものってこの辺にもあったんですか？
基本この辺りですとやっぱり奈良に都がありましたので、
はいはい、
そこにまあ駐在するというか、まあそこで管理されている工人さんたちが出向いて、あるいは道具だけが持ち込まれてという形になるのかなと思います。
まあ、お寺を作るというふうなことも勝手に誰でも作れるもんじゃなくて、やっぱり政治が絡んで大きな力でそれが作るということになっていくんだろうし、当然のようにそこに使われる建材とか、瓦にしろ柱にしろそういうものもやっぱりこう独特のこの工房とかいうところがあったんやろうなっていう、この品物を見ただけでも独特のこう感じがしますのでね、分かりますけど、これちょっと移動してガラスケースの中他へ回るんですけど、ここに板の木の板の面に文章が書かれていて、田岡光一さんという名前も書かれています。これは何ですか？
一般に箱書きと言われているものでして、隣のすり鉢、
はい、
備前の、まあ、室町ぐらいの備前焼きですけれども、そのすり鉢を入れていた箱にどういう経緯でこの資料がここにあるのかというものを収集者あるいは見つけた人が書き記したものになります。
そうですか。これは田岡光一さんという方が、まあ、見つけられた。
そうですね、
書いてある板の大きさというのは40センチ足らずだと思いますが、その四角形の板の上に墨で書いてあります。 どんなこと書いてあるんでしょう。
まあ、田岡さん自身が酒造用の井戸を掘っていた方ですので、
はい、
その井戸掘り中にこういった昔の土器を見つけましたと。
なるほど。辰馬越造商店所有の白鷹醸造用、
宮水井戸、
それを掘っている時に地表から約 1.5 メートルのところで砂の中から出てきたと。
そうです
ね。そういうふうなことが書いてあるんだよね。ほら、鎌倉時代のもんやでということも推定されていますけど、
はい、
すり鉢そのものは直径30センチぐらい、高さが20センチもあるかなというぐらいで、荒っぽい作りですけど、あの内面ですね、そのすり鉢の内面に縦に、なんか釘でずっと裂いたような縦の棒がいっぱい書いてある。これがまあすり鉢のあるである ゆえんですがね。
そうですね、すり目をとにかく掘り込ん
で、これをでこしたわけですね、はい、あ、そういう古い時代の、まあ、これどれぐらいの時代のもんですか。
まあ、田岡さんは鎌倉時代と推定していますけれども、はい、まあ、当時はそれぐらいの推定で、
はい、
よかったんですが、今の研究の成果で見ていくと、うん、もう少し時代は新しくなって、
まあ、そうですか、
南北朝、まあ、室町時代のものになるのかな
と、ね、それにしてもすごいもんですな。これ割とあの関係品ですね。形が崩れてないというのが、
そうです、
ね、壊れてない、はい、綺麗な形のまんま出てきたということですね、はい、それが出てきた場所はここやでというので、宮水発祥の地の写真がそばに飾ってあります。あとは同じようなあの瓦、軒丸瓦のいくつかが出てます。これは西宮ではない、どこか他から出たも
の。そうですね、伊丹市の伊丹拝寺、当館 その初代の高市館長が学校で、はい、まあ、教鞭取られてる休み、まあ、夏休みであったり冬休みに調査に出かけていった時の成果になります。
これはまた大きな20センチぐらい、直径20センチぐらいあるあの軒丸瓦が 4種類並べられていますが、とっても綺麗な模様が浮き出されています。そういうものも展示されていて、発掘調査をした時の模様を写真で並べてくださっているので、あ、こういう場所から出たんやなというのがよくわかります。隣のケースはこれまた同じようなあの瓦らしいですけど、まだ違うんですか。
そうですね、時代も伊丹拝寺と変わらないんですけれども、はい、これは加西市の野城拝寺という、
加西市ね、はい、同じ兵庫県ですな。あ、そこから出たんですか。これちょっと軒平瓦ですか。
そうですね、軒平瓦と軒丸瓦両方出しております。
結構大きいですね。
そうですね、
まあ、これもまた独特の模様が施されていますが、そういうものも出ております。それからこれは何なんですか、小さな仏さん。
金堂仏と書いてますが、まあ、はい、一般的には誕生仏と言いまして、
はい、
あのお釈迦様が生まれた時に右手を上に上げて天上天下唯我独尊と唱えたと、はい、いう故事がありますけれども、その光景を模した仏像になります。
ああ、これは生まれになった時の仏さんやと。
ね、
はい、ああ、そういうの、これ 4,5 センチですね。
そうですね、本当に小さい
です。小さいもんですね。これどこにどういうふうに使われるんですか。
ただ下を見ていただくと針のように飛び出していますので、この仏像さん単体で拝むということはなくて、うん、何かしらのものに差し込むような形で。
ああ、なるほど。
ですので、まあ、金堂仏の周りを何か飾るようなものがあったのかなと。
なるほど、この周りを飾ってあったんですね。そうでしょうな。こっち側のケースは、これは末期ですかね。
そうですね、こちらはもう大きく古墳時代の
資料、古墳時代に古墳から出たものと思えばいいですか。
そうですね、はい、ですから墳丘、その周りから周りに据えられていた埴輪であったり、はい、石室の中に、
はい、
収められていた末期の類を出しております。
あの古墳の周りにもいろいろ埋めてたんですか。
埋めているといろいろ、まあ、並べていて、
どなたか偉い人が亡くなった時にその方のお墓の周りにいろんなものを並べる、それがこういうものなんですね。
そうですね。
ああ、 まあ、あの末木といいましても、あの首の長い壺のようなものもあれば、蓋付きのお鉢みたいなものもありますし、足の長い、高付きのようなものもあり、大きな瓶がありますが、あれはやっぱり土の中から出たもんですか。
そうですね、ちょうど出土状況の写真も
本当だ
出していますので、
古墳の中から出た時の様子が写真に写されていますね。これはどこの古墳なんですか。
こちらも、加西市の県坂古墳という、
はあ、
横穴式石室の古墳。
なるほどね。あの焼き物、今日の現代的な焼き物みたいですね。
そうですね、細かく見ていくと、まあ、違いも出てくるんですけれども、
はい、とってもあの美しい形をしたもの、あのもちろんこうきれいに磨き上げられて展示されてますから美しいと思うんでしょうけど、土から出た時は大変な様子やったやろうなと思いますけど、まあ、それにしてもさまざまな大きさの、素焼き、まあ、ネズミ色をした焼き物と思ってください。それがいろんな形にしてあるんですね。このその当時の生活の様式がうかがえるような形が、いろんな形でこう飾られています、見られると面白いと思います。さてこちらで今回は銅鐸を見てないですけど、別のところにあるんですか。
そうですね、まあ、夏休みですので、はい、ちょっと暑い時期なので空調の効いた部屋の方に
動
かせてくる。
別の第二展示室の方にやってまいりました。こちらの方に、あ、ここのガラスケースに銅鐸があります、ね、これはあのどちらのどんな風な銅鐸なんですか。
こちらも伊丹空港今ありますけれども、はい、その工事現場周辺で見つかったと言われている銅鐸になります。
伊丹空港を作っている時に出たわけですか、はい、ああそうですか。そういう遺跡がやっぱり伊丹空港、まあ、広いですからあのそうかもしれませんが、やっぱりあその辺には伊丹の遺跡があったわけですね。
そうですね、先ほどの古墳時代の末木の中には伊丹空港周辺で、
うん、あ、出たものもあったんですか。
あ、
そうでしたか。はあは
あ、第二展示室の方には、銅鐸の他にも弥生土器も出しております。
はい、あ、そうですか。はあはあ、これあの銅鐸ですけど小さいですね。
そうですね、
10センチ15センチぐらいですかね、高さが
20センチに届かないぐらいですかね、
はあ、
ただ初期の銅鐸は割とそれぐらいの大きさ
で、
だんだんと30センチ台、40センチ台と大きくなっていって、
そうですか、
数が一番多く作られていたのは40センチ台ぐらいの時期。
それぐらいの方が一番たくさん作られていた。はい、いやこれはまだ珍しかった頃という。
まだ若干古い時期の
銅鐸になります。そういうことですね。だいぶ古いものということでしょうな。その隣にノートがありますが、これはどんな意味で出しゃるんですか。これあの発掘調査をしたときに一つずつ の出土資料をあの、まあ、スケッチをして、その説明をしてあるようなことでしょ。
そうですね、今回はその創設者の辰馬悦三一人が集めたものではなくて、
はい、
昭和あるいは大正ぐらいに、
うんうん、
阪神館にお住まいで、ご自身で集められている方、
収
集家の方々の、資料を並べています。
ああ、そうですか。
ですので物だけではなくて、
はい、
この日はここに行きました、こういうものを拾いましたというきちんと記録を取られている方が多いんですね。なるほどな。
それがこのノートですか。
そうですね、
手書きですもんね、はい、あのスケッチはもちろん手書きですし、文章も全部手書きですから、まさに日記帳みたいなもんで、それが、まあ文化財資料の収集記録みたいなことになっているわけですね。あとはどんな資料があるんでしょうかね。
弥生時代の石器あるいは土器ですね。
本当や。
ですので先ほどの記録ノートに、
はいはい、ありましたね、
描かれているスケッ
チと描かれてます、ね、
資料を見ていただくと、
あ、同じだ。
そうですね、これを拾ったんだということが分かるという。
いやー、これすごいですね。資料とその時の記録と資料とが一緒にあるということがすごいですね。こんなバラバラになってしまうことが多いと思いますけど。
ですね、そういう意味では非常に貴重な資料。
貴重ですね。これようこちらにあったんですが、どうやってここで あるんですか。
ただ自分で物を集めていてもそれを公表しなければ、
はい、
そういう情報は伝わらないんですけれども、
そうですね、
この当時の 収集家の人たちは自主的に研究会なり勉強会を開いて情報交換をするんですね。
なるほど。
でそういう中であの方が博物館を建てる、あの方がまあきちんとした調査をしているという形になったら自分の資料を晩年その人に託す、預けるという形で世代を超えて資料が伝わっていくと、そういう中でこの博物館あるいは辰馬越造重要な役割を果たしているんだろうということになります。
いやいや、これも本当に貴重なものが揃えられたなと思います。その他にもまだまだいろいろこの相当、あこれは古いもんやろなというふうな弥生の土器なんかも出てますね。
そうですね。
これもこの辺から出たものですか。
大阪市の瓜割という地名あるかと思いますけれども、はい、その、一帯から、まあ、瓜割という、まあ、大阪の方でも割と弥生時代の有名な遺跡になるんですけれども、そこで採集された資料になっています。
弥生時代のものがね、こうやって僕らの目の前にあるのがちょっと不思議な気がするぐらいですけど、本当に古いものが、実際に人間が人が使っていたもの、すぐこの近くの地域で使われていたものが出土し、そして保存され、今またここにこう展示されている、なんか非常に古い長い時間の経過を感じるのと同時に、同じような生活をみんなしてたんやなということも感じられるような、そんな何百年前からのこう資料がここに展示されている。ぜひ、歴史に興味を持つ方、あるいはもうこれからそういうことを調べてみたいなと思われる方も、ぜひ辰馬高校資料館においでになって目の当たりにされてはいかがかと思います。青木さんがこの展覧会の中でこういうことを見てほしいと思われるようなことありますか。
今回の展示資料どちらかというと破片、ちょっと壊れてしまっているものが多いんですけれども、はい、まあ、単に宝物だと言って集めた拾ったそれだけではないということを、
ね、そうですね、
情報をきちんと記録する、はい、関係者とお話をする、はい、その後の調査をするという形で、はい、単に宝物だったものがきちんと歴史的な情報になっていく、
そうですね、
そういったところにちょっと触れていただけたらなと思います。
ね、まあ、そういう意味では今日私ふらりと寄らせていただいたんですけれど、青木さんにこうやってお話聞かせていただいて品物を見ながらお話聞くと、まさにおっしゃったようにただの宝物ではないということがよく分かりました。人間の生きてきた道っていうのを思い起こすようなこと気持ちになりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。